瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課徳山大蔵さんに国民保護についてのお話をお伺いします。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は国民保護についてお話しいただきますが、これはあまり馴染みのない言葉ですから、国民保護というものがどんなものかご存じない方も多いかもしれませんね。
そうですね、国民保護とは国民保護法、正式名称は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に定められた、国内での戦争、ゲリラによる攻撃など武力攻撃や大規模テロ等から住民の皆さんの生命や身体、財産を保護し、国民生活と国民経済に与える影響を最小とするために、国や県、そして市町村等が警報を発令して避難を指示し、住民を誘導、救援するなどの措置を行うことです。
はい、武力攻撃なんて言葉がありました。怖いですよね。なんですが、いまいち実感が持ちにくいですね。
はい、太平洋戦争が終結してから約70年間、日本は戦争や武力攻撃を経験していませんから、テロや戦争は関係がないと思いがちです。しかし平成13年には東シナ海で北朝鮮工作船事件が発生し、日本の海上保安庁の巡視船との間で銃撃戦を行い、結果的に工作船が自爆自沈する事件がありました。
そういえばそういう事件もありましたね。実はニュースにもなっていたというものなんですが、さて、北朝鮮といえば近年では複数の飛翔体が発射されています。これ心配ですね。
はい、北朝鮮の飛翔体の発射ですが、令和元年には10回以上発射し、今年の3月にも4回発射しており、日本でも武力攻撃や戦争の危険は常にあります。
はい、飛翔体が発射された時には J アラートで情報伝達が行われていました。ただ J アラート、言葉は聞いたことはあるがよくわからない、知らないという人も大勢いると思うんです。具体的にどういったものか教えてください。
はい、全国瞬時警報システム、通称 J アラートとは、総務省消防庁から発出される緊急情報です。大きな地震や武力攻撃時など事態に対処するための時間に余裕がなく、国から住民に対して瞬時に情報を伝達するために利用されます。危険が伴う地域にいる場合は、携帯電話やスマートフォンが突然鳴動するとともに、テレビやラジオ等でどのような危険が迫っているかを知らせるものです。
はい、何か緊急情報があれば瞬時に情報を伝達してくれるというものなんですね。
はい、なので J アラートによって情報が伝達された場合には命を守る行動をしてください。またこうした武力攻撃などの危機に対処するための法律、事態対処法が平成15年に続いて、平成16年に国民保護法が制定され、万が一の場合に備えておくことになりました。
要するに風水害や地震などの自然災害とも異なる事態に対して別枠で制度を作って備えておいて国民を保護しようというお話ですね。
その通りです。国民保護のための措置として、避難、救援、被害の最小化の3つの枠組みで武力攻撃事態等への対処が構成されています。避難の仕組みとしては、国が警報を発令すると直ちに都道府県から警報の通知や避難の指示があり、各種放送や市町村を通じて情報が伝達されます。
先ほどお話ししていただきました全国瞬時警報システム、通称 J アラートなどでそうした情報が伝達されるんですね。
はい、また救援活動は都道府県が中心となり、市町村や日本赤十字社と協力のもと実施されます。さらに武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするため、国と地方公共団体、指定公共機関がそれぞれあらかじめ指定された役割を果たすようになっています。
なるほど、いろんな形になってるんですね。そういえば今から25年前、 平成7年には東京で地下鉄サリン事件が起きましたね。多くの人が被害に遭い、今でもその時の後遺症で悩んでいる人がいらっしゃることを思い出しましたが、あのような事件も対象となる事態になるんでしょうか。
はい、1995年平成7年の3月に東京の地下鉄列車内でサリンという猛毒の化学剤を漏出させた事件がありました。この事件は国民を目標にした無差別殺人行為であって、国民保護法ではこのような事件を大規模なテロ行為として緊急対処事態の一つに想定しています。
国民保護法等の法律が定められた平成15年、16年より前に地下鉄サリン事件は起こっていますよね。武力攻撃事態や緊急対処事態への対処を定めたものがないまま対処しなければならない状況だったということですよね。
そうです。しかし今後同じような事態が発生した場合には、早い段階で緊急事態対処のための措置が取られ、被害をもっと減らすことができるものと思います。またこのようなテロ事件を想定した警察、消防、自衛隊や医療機関などが共同した国民保護訓練も行われております。昨年の1月11日に豊田市と国が共同でテロ対処能力の向上、関係機関相互の連携強化を図るために国民保護共同訓練が実施されました。
わかりました。今国民保護に関わる法律が定められた経緯ですとか、その内容についてお聞きしたんですが、私たち一般の市民は何をどうすればいいんでしょうか。
皆さんにとっては国民保護に関する制度のことよりも非常時にどうすればよいのかの方に関心があると思います。第一は武力攻撃やテロというようなものが日本でも起こるかもしれないという危機意識を持っておくということです。起こってほしくないということは誰もが思うものですが、願望だけでは事態の発生を防止することも、また万が一の場合の被害を軽減させることもできません。
そうですよね。危機意識、最も基本的なことですからね。
はい。第二は、そういう危機意識に基づいて大規模テロなどの事態から身を守る最小限の知識を少しでも身につけておくことが大切です。そのような事態になった時には警報が発令されること、そして行政の指示に従って避難をすることになるということを承知しておいてください。いずれの場合にも落ち着いて行動し、テレビやラジオ等を利用して確かな情報の収集に努めてください。
はい、落ち着いて確かな情報を集める、これも決して難しいことではないですね。その他に何がありますか。
はい、第3は日頃の備えとして避難する時の持ち出し品を準備しておくことです。これは台風や地震といった自然災害の時と同じです。内用品も防災の知識などでお願いしてあるものと同じです。そしてこの時期は新型コロナ感染症対策としてマスクなど感染防止用のものも準備してください。
ミサイル攻撃ですとか武力攻撃、航空攻撃、また戦争が日本でも起こるかもしれない、そして危機管理の観点からその万が一の場合に備えておこうというお話なんですね。
その通りです。私たちの身に起こりそうなあらゆる危機に対して万が一発生した場合の心構えを作り、風水害や地震などの自然災害や事件、そして事態に巻き込まれそうになった時、受けそうな被害を最小限に抑える準備をしておくことが大切なことではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日は国民保護についてのお話ということでお伺いしてきましたが、国民保護、言葉だけを聞くと自分たちとはちょっと馴染みのない言葉思ってしまうかもしれませんが、決してそういうことではありません。日頃からの心がけや対策、自分たちでできるところもたくさんありますからね。時間に余裕があるときしっかり考えておく必要がありそうです。今日は国民保護について瀬戸市役所危機管理課徳山さんにお伺いしました。徳山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。